マサ姉の獣話第44回。前回の思い出し、気候変動で猛暑が9月まで続いたけど、おかわりないかしら。前回は廃屋の庭といえども、勝手に侵入して、餌付けの原因となっている火事を伐採することはできないなど、獣害対策が進まない原因は、人間が作った縛り。だから、獣害も人災って話した。野生動物には、必ずマダニ。マダニって普通にいる。最近、全国でマダニによる複数の種類の感染症が増えている。野山で寄生される例のほか、自宅の庭先みたいな身近な場所での発症例も少なくない。原因は、集落の中に廃屋や高齢で手入れできなくなった庭など、動物の潜み場が増え、人の生活圏内に野生動物が住み始めたためだ。獣害対策での注意点。獣害対策に欠かせない潜み場消しの伐採や刈り払い作業はマダニに寄生される可能性が高い。先日も市町村の担当者さんの獣害研修会で寄生される事例があった。担当者が農家さんを指導する際に、潜み場消しは欠かせない実習だ。その受講生の一人が被害者。肺炎での伐採実習。柿の肺炎周辺で熊の目撃情報があり、その縁をお借りして柿の伐採実習を行った。動物から離れたマダニは、草の葉や、茎の先端に登り、動物が通るのを待つので、伐採作業前には背の高い草を必ず刈り払うこと。背の高い草をいきなり根元で刈ると、歯が我が身にかかってくるから中ほどで引き切りし、草の先端を前に倒してから根元を刈ることなどを話して、刈り払い作業の後、伐採にかかった。ところが、園外の土手に一本、自生した柿があって、それを切りにすすきをかき分けて入った担当者さんが、寄生されたのだ。夜になって気づいて、翌日病院に行き処置してもらい、幸い感染症はなかったとのこと。ちょっとくらい大丈夫と思ったけど、怖いですね、と反省していた。今月の宿題。庭の植木の下など、獣道ができてないか、点検してくださいな。